このテープでは、県政だより33高知2016年10月号をお伝えします。読み上げは高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知の内容は表紙1ページ奥四万十博その10中土佐町の中土佐タッチエコトライアスロンピックアップ1、2ページ高知県での就職を応援します。ピックアップ2、3ページ高知龍馬マラソン2017復習4ページ園芸農業を核として地域地域で若者が暮らせる高知県へ。連載コーナー2016奥四万十博5ページ中土佐町の大飲み新米フェスタと呉の街歩き。情報広場6ページ催しその1がんについて考えていただくイベント、その2動物愛護の集い、その3畜産試験祭りと茶業試験場祭り、その4県立盲学校の体験入学、その5高知県住宅木造フェア、その6仁淀川の一斉清掃、その7カシオワールドオープン、その8、10月の高知競馬。お知らせその1、緑の募金強化月間、その2、日本うなぎ保護のお願い、その3、高知家の食卓、県民総選挙への協力のお礼。募集その1、異例順拝の参加者、その2、高知企業サロンの会員、相談その1、多重債務労働問題の相談会、その2、合同労働相談会。講座その1、産業廃棄物の適正処理、その2、事業継続計画の策定、その3、DV 防止啓発の講演会、その4、骨髄移植の講演会、その5、子育ての講演会、その6、婚活サポーターの養成。試験その1、高知高等技術学校の訓練生、その2、消防設備士、その3、高知県立林業学校の研修生、その4、後期技能検定。県立施設のご案内7ページ、美術館その1、石本康弘の企画展、その2、開館記念日のお知らせ、その3、鳥の企画展。衛星天文学習館、天体観測学習会、牧野植物園その1、牧野富太郎の企画展、その2、水彩画の作品展、その3、竹政立夫のガラス彫刻展、坂本龍馬記念館、坂本龍馬のパネル展、歴史民俗資料館、終戦と復興に関する企画展、文学館その1、源氏物語の企画展、その2、雅楽器の演奏会、のいち動物公園その1、夜の動物公園、その2、開園記念日による無料開園、その3、婚活イベント。高知県推計人口8ページ、三々高知の発行や問い合わせ9ページ、以上が目次です。10月号の表紙は中土佐町の中土佐タッチエコトライアスロンです。今年で5回目の開催となる中土佐タッチエコトライアスロンは、オリンピックとほぼ同じスイム 1.5km、バイク 40.9km、ラン 10km で競い、2016中国四国ブロックサーキット大会の最終戦にもなっています。今年は11月6日日曜日に開催。呉の文化的景観を背景に、相手と競り合い、自身の記録と戦うトライアスリートたちを応援しに、中土佐町を訪れてみませんか？表紙では、スタート地点でたくさんの観客に囲まれながら、勢いよく海に飛び込む選手たちの様子を紹介しています。以上で表紙を終わります。
次はピックアップその1です。高知県での就職を応援します。県では県政扶養を目指して、 産業振興計画により、各産業分野での雇用の創出に取り組むとともに、担い手の育成、確保のため、若者や U、I ターン希望者の県内就職に力を入れ、次の3つの取り組みを進めています。県内外の方の高知での就職を応援するために、これらの機会の活用や周囲へのお声掛けをぜひお願いします。取り組みその1、県内・県外、大学生の高知での就職を応援。1、県内外の大学と連携して、県内企業の就職情報の周知、就職相談会への参加を呼びかけ。2、県内企業のインターンシップ情報を収集し、学生などに周知。3、東京、大阪で学生向けのセミナーや、県外大学の職員と県内企業との交流会を開催など。県では県内、県外、大学生の高知での就職を応援するため、県内企業や就職に関する情報を掲載した U ターン就職サポートガイドを保護者の皆様へお送りしています。送付を希望される方は、県庁雇用労働政策課、電話 088-823-9766 までご連絡ください。取り組みその2、高校生に県内企業を知る機会を提供。1、県内企業での実習や見学をサポート。2、高知の企業について詳しく知ってもらうため、県内の企業経営者などから話を聞く機会の提供など。取り組みその3、県内で就職を希望される方に就職情報を発信。1. 就職相談会の開催や、高知県事業継承人材確保センターのホームページに求人情報などを掲載。2. 移住ポータルサイト、高知家で暮らすなどで UI ターンに関する情報を発信。3. 東京に駐在している人材確保コーディネーターによる UI ターン就職の相談を受け付けなど。高知県事業継承人材確保センターでは、県内で就職を希望される方と、県内企業の皆様のご希望を叶えられるよう、就職を希望される方と事業者のお引き合わせをしています。お気軽にご相談ください。詳しくは、高知県事業継承人材確保センター、UI ターン就職支援室、フリーダイヤル 0120-103-245 までお問い合わせください。なお、受付時間は祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後7時まで。ホームページアドレスは http://www.soukei-jimzai.jp/ です。次に、東京と大阪で開催を予定している就職セミナーについて紹介します。まずは大学1年生から3年生を対象とするセミナーを2つ紹介します。セミナーその1、高知の企業を知ろう。大学生のための就活準備セミナー。東京での開催日は10月15日土曜日。場所、品川駅より徒歩で約8分の品川クリスタルスクエア。大阪での開催日は10月16日日曜日。場所、大阪駅より徒歩で約7分のハービスプラザ。セミナーその2、四国の企業を学ぼう。四国の業界研究フェア。こちらは大阪のみの開催です。開催日、 12月3日土曜日、場所天満橋駅直結の OMM ビル。以上のセミナーについて詳しいことは、県庁雇用労働政策課電話088-823-9766までお問い合わせください。次に、高知県への UI ターンを検討されている方を対象とするセミナーを一つ紹介します。セミナー名、高知の経営者や先輩 UI ターン者の話を聞けます。高知県 UI ターン就職セミナー。東京での開催日は11月5日土曜日、場所大手町駅直結のふくらしや東京ステーション。大阪での開催日は11月6日日曜日、場所梅田駅より徒歩で約5分の AP 大阪梅田茶屋町。以上のセミナーについて詳しいことは、県庁移住促進課電話088-823-9740までお問い合わせください。以上、記事全体に関して詳しいことは、県庁雇用労働政策課電話088-823-9766までお問い合わせください。ホームページアドレスは http://www.pref.kochi.lg.jp/sOSHIKI/15130-1です。なお、大学生の U ターン就職サポートの情報を Facebook で発信しています。詳しくは、高知県雇用労働政策課のページをご確認ください。以上で、ピックアップその1を終わります。次は、ピックアップその2です。高知龍馬マラソン2017。一緒に土佐路を駆け抜けてみませんか？来年2月19日日曜日に開催する高知龍馬マラソン2017の参加者を募集しています。高知龍馬マラソンは、障害スポーツの振興とスポーツツーリズムの推進を目的に2013年から始まり、今回で5回目を迎えます。沿道からの心温まる応援、美しい景観が楽しめるコース、トマトやカツオ飯などの県産品を取り入れた給水・給食などについて、毎年ランナーの皆様から好評をいただいています。今大会では参加者1万人を目指して、大会アドバイザーにプロランニングコーチの金哲彦さんをお迎えし、次のような魅力ある大会づくりを進めています。制限時間を緩和し、6時間から7時間に延長。龍馬マラソン沿道応援隊による楽しい応援。救護体制の強化などによる安全・安心して走れる環境づくりなど。最後に、高知龍馬マラソン2017への参加申し込みに関するご案内です。高知龍馬マラソンは来年2月19日日曜日に開催します。参加の受付は10月31日月曜日までですが、先着順で定員1万人に達し次第、申し込みを終了させていただきます。詳しくは、高知龍馬マラソン実行委員会へお問い合わせいただくか、ホームページをご確認ください。以上について、詳しいことは、県教育委員会スポーツ健康教育課内にある、高知龍馬マラソン実行委員会、電話088-823-3971までお問い合わせください。高知龍馬マラソン2017のホームページアドレスは、http://www.ryoma-mara.com thon.jp/です。以上でピックアップのコーナーを終わります。
次は特集です。園芸農業を核として、地域地域で若者が暮らせる高知県へ。多種多様な雇用を生み出す農業クラスターの形成を目指して、野菜、果樹、牡蠣などの園芸農業が盛んな高知県には、ナスやニラ、生姜など生産量日本一を誇る品目が数多くあります。県ではこのような各地域に根ざし、高知ならではの強みである一次産業などを核として、関連する食品加工施設などの二次産業や、レストラン、直販所などの三次産業を集積させた地域産業クラスターの産業群を形成していく取り組みをスタートさせました。この取り組みにより、さらなる付加価値と多種多様な仕事を生み出していくことで、地域地域で若者が暮らし、稼げる魅力ある高知県を目指しています。まずは各地でスタートしたクラスタープロジェクトについてご紹介します。県では新たな雇用の創出に向けて、次の県内5カ所で農業クラスターの形成に向けたプロジェクトをスタートさせました。その1、四万十町のトマトを核とした四万十町次世代モデルプロジェクト。その2、日高村のトマトを核とした日高村トマト生産拡大プロジェクト。その3、南国市のパプリカなどを核として、通常の水より水素を多く含む電解水素水を使って栽培をする南国市還元野菜プロジェクト。その4、江南市と香美市のニラを核とした日本一のニラの産地拡大プロジェクト。その5、安芸市の日本一のナスの産地拡大プロジェクト。例えば日高村では JA 出資法人や地元生産者、参入企業によるトマトの生産拡大を核として加工施設、直販所、レストランといった関連産業の集積による日高まるごとイタリアンプロジェクトへの展開を目指して取り組んでいます。さらに農業分野以外にも水産業や観光などを核としてその周りに様々な産業を集積させる地域産業クラスターの取り組みが進んでおり、農業分野と合わせて県内16カ所でスタートしています。次に農業クラスターの核として期待される次世代型ハウスについてご紹介します。農業クラスターを形成するためにも、その核となる農産物の生産拡大が重要となります。県では生産拡大に向けた取り組みの一つとして、従来のハウスよりも天井が高いコウノキ高でハウス内の二酸化炭素濃度や温度、湿度、用水分などを作物の栽培に最適な状況にコントロールする環境制御技術を導入した次世代型ハウスの整備を推進しています。おおむね 50R 以上の次世代型ハウスの整備累計面積は平成26年度は 2.7 ヘクタールだったのに対して、昨年度は 10.2 ヘクタールまで整備が進められており、今年度は 13.9 ヘクタールを見込んでいます。次世代型ハウスは、天井の高さである軒高が 2.5 メートル以上であること、環境制御装置を標準装備していること、台風速が毎秒35メートル以上であること、といった特徴があります。軒を高くすることで広い空間を確保でき、環境制御技術の効果が最大限に発揮されます。これにより、生産量は品目や栽培条件によって異なるものの、 30% から 100% アップします。おおむね 50R 以上の次世代型ハウスはすでに完成している四万十町次世代団地や種苗会社の四万十大空ファーム以外にも県内6カ所に整備され、販売額9億円、約120名の雇用の創出を見込んでいます。それぞれの地域で新たな販売先や雇用を生み出すきっかけとなり、農業クラスターの核となることを目指しています。最後に、今年3月に完成した四万十町次世代モデルプロジェクトの例をご紹介します。今年3月に完成した全国でもトップクラスの規模となる 4.3 ヘクタールの次世代施設園芸高知県拠点である四万十町次世代団地では、9月からトマトの収穫が始まっています。今後、団地に併設された整備済みの6つの施設や、今後整備を予定している4つの施設と連携し、地域への経済波及効果や多様な仕事の創出に取り組むこととしています。なお、整備済みの施設は次の6施設です。1、団地や県内の園芸産地で使用する苗を供給する種苗会社。2、研修生の受け入れが年間40名以上可能な農地担い手育成センター。3、栽培中に出るトマトの葉、茎などを堆肥化する残渣処理施設。4、エネルギーの原料となる小賀粉を供給する森林組合などのエネルギー供給施設。5、トマトを四万十町次世代団地から消費地へ直送する運送会社。6、収穫したトマトを選別箱詰めする集出荷施設。また、今後整備を進める施設は次の4施設です。1、規格外品を有効活用するための食品加工施設。2、移住者、観光客などの増客に向けて滞在しながら農業体験を行うクラインガルテン。3、トマトを活用したメニューを提供するレストラン。4、トマトや加工品の販売を行う直販所。県では引き続き園芸農業を核として地域地域で若者が暮らせる高知県の実現に向けて取り組んでまいります。農業クラスターや次世代型ハウスの取り組みに関心のある農業関係者及び民間企業の皆様におかれましては、ぜひお気軽に担当する産地流通支援課までお問い合わせください。以上について詳しいことは、県庁産地流通支援課、電話 088-821-4543 までお問い合わせください。ホームページは http://www.pref.kochi.lg.jp/SOSHIKI/160701です。以上で特集を終わります。
次は連載コーナー2016奥四万十博です。4月よりスタートした奥四万十博の一押しイベントと体験メニューを季節に合わせてご紹介します。まずは今月の一押しイベントを紹介します。幻のお米をおいしく食べよう、中土佐町の大飲み新米フェスタ。周囲を山々に囲まれ、標高が高い中土佐町大飲み地区は、寒暖差が激しいためにおいしい米が収穫できます。しかも、この米は流通量も少なく、これまで幻の大飲み米として知る人ぞ知る存在でした。大飲み新米フェスタでは、大飲みで収穫された新米の試食や販売、 早食い競争、わら細工体験のほか、持ち投げや手作りかかしの展示などが行われます。馬こゆる秋の休日、おいしい新米を食べに、奥四万十の米どころ大野見地区を訪れてみませんか。それでは、開催日時と場所についてお伝えします。開催日時は、10月16日日曜日の午前10時から午後3時まで。場所は、JA 四万十大野見支所周辺です。以上について詳しいことは、中土佐町農林課、電話0889-57-2022 までお問い合わせください。ホームページアドレスは、http://www.town.nakatosa.lg.jp/ です。続いて体験イベントを紹介します。素朴な漁師町の風情を体験しよう、呉の町歩き。中土佐町呉は、平成23年に漁師町としては全国初の国の重要文化的景観に選定されました。そんな趣ある町並みをガイドの案内を聞きながら歩いてみませんか。モデルコースでは、文化的景観の重要な要素である呉内港や県内最古の酒蔵の見学、名作を揃えた中土佐町立美術館、お御国様で有名な呉八幡宮などを巡ります。他にも呉大正町市場や二名島などお好みの場所を巡ることもできますので、お気軽にお問い合わせください。以上について詳しいことは中土佐町水産商工課、電話0889-52-2473までお問い合わせください。ホームページアドレスは http://www.town.nakatosa.lg.jp/ です。料金はガイド1人当たり2000円で、1グループ10人まで受け付けています。所要時間は90分程度で、事前の予約が必要です。以上で2016奥四万十博のコーナーを終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛の郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いて催し物のお知らせです。8件あります。その1、10月は高知県がんと向き合う月間です。ご家庭でがんについて考えていただくために、がん検診パネルや乳がん触診モデルなどの展示、ガラガラ抽選で景品が当たるがん検診クイズを行います。日時、10月16日日曜日、午前10時から午後5時まで、場所、高知市羽田南町にあります、イオンモール高知1階南コート。詳しいことは、高知県庁健康対策課、電話 088-823-9674 までお問い合わせください。その2、動物愛護の集い、人と動物の調和が取れたより良い社会環境づくりの推進を目的に、動物愛護の集いを開催します。日時と会場、内容を申し上げます。日時、10月23日日曜日、午前10時30分から午後3時まで、会場、高知市丸の内緑地、内容、絵画展表彰式、ポニーふれあいコーナー、ペットのしつけ、飼育相談、フリーマーケットなど。日時、10月23日日曜日、午前11時30分から午後3時まで、会場、高知市桟橋通りの ワンパーク高知アニマルランド。内容、動物慰霊祭、クイズラリー。日時、10月23日、日曜日、午前9時30分から午後5時まで、会場、江南市野市町大谷の県立野市動物公園。内容、着ぐるみパレード、クイズラリーなど、参加料無料。なお、野市動物公園は入園料が必要です。詳しいことは、高知県庁食品衛生課内の高知県動物愛護推進協議会事務局、電話 088-823-9673 までお問い合わせください。その3、畜産試験場祭りと茶業試験場祭り合同開催。畜産試験場祭りでは豚肉の試食や特産の鶏、放牧牛、子牛の展示、野菜の収穫体験など、茶業試験場祭りでは土佐茶の試飲やほうじ茶の製造実演などを実施します。また、両試験場の研究・事業成果などの展示も行います。日時、11月6日日曜日、午前10時から午後3時まで、場所、高岡郡佐川町中組にあります、高知県畜産試験場。詳しいことは、県畜産試験場、電話 0889-22-0044 県茶業試験場電話 0889-32-1024 までお問い合わせください。その4、県立盲学校体験入学。見え方や目について気になる方を対象に体験入学を開催します。また、就学に関する相談もお受けします。日時、10月27日木曜日、午前9時30分から午後3時30分まで。対象は中学3年生以上です。28日金曜日、午前9時30分から午後3時まで。対象は、就学前から中学2年生です。場所、高知市大前町にあります、県立盲学校。申し込み期限、10月17日月曜日。申し込み用紙、配布場所、県立盲学校。申し込み方法、ファックス、郵送。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0926 高知市大前町 6-32 県立盲学校視覚障害教育支援センター。電話 088-823-8721 ファックス 088-873-9643 です。その後、もくもくランド2016、高知県木造住宅フェア。高知の木を見て触って体験できるイベントを開催します。住宅相談や木の家具、おもちゃなどの展示販売、木育スタンプラリー、木工教室、持ち投げなどのほか、音楽、寸劇などのステージショーも行います。日時、10月22日土曜日、午前10時から午後5時まで、23日日曜日、午前10時から午後4時30分まで、場所、高知市帯屋町にあります、高知市中央公園。詳しいことは、高知県木材普及推進協会、電話 088-883-6721 までお問い合わせください。その6、仁淀川一斉清掃。10月24日は仁淀川環境の日です。 清流を守るために一斉清掃を次の通り行いますので、皆様のご参加とご協力をお願いします。日時10月22日土曜日午前8時から午前9時まで、ただし高知市土佐市エリアは午前7時から午前8時までです。場所、仁淀川町は池川地区北浦ふれあい公園、佐川町越智町は佐川町柳瀬橋周辺、日高村は屋形船仁淀川発着場、伊野町は五北の広瀬キャンプ場、伊野町墓は浸水公園、高知市土佐市は高知市仁淀川河口大橋河川敷の左岸側、詳しいことは高知県庁環境共生課電話 088-821-4863 までお問い合わせください。その7、男子プロゴルフトーナメントカシオワールドオープンのお知らせです。予選ラウンドは11月24日木曜日、25日金曜日、決勝ラウンドは26日土曜日、27日日曜日です。開催コースは芸西村西分にあります、高知黒潮カントリークラブ。前売り券好評発売中です。また、ホームページ、http://casio-world-open.jp/ にも詳しく掲載しています。その8、10月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。10月の開催日は1日土曜日、2日日曜日、8日土曜日、9日日曜日、15日土曜日、16日日曜日、22日土曜日、23日日曜日、29日土曜日、30日日曜日です。10月2日日曜日は、重賞競争第28回産後鑑賞です。23日日曜日は、重賞競争第20回黒潮菊花賞です。30日日曜日は、準重賞競争グランディールレディスシリーズミラク特別です。詳しいことは高知県競馬組合電話 088-841-5123 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.keiba.or.jp/ にも詳しく掲載しています。次はお知らせです。3件あります。その1、9月1日から10月31日は秋の緑の募金強化月間です。県内で集められた緑の募金は、地域の緑化や森林整備など、様々な活動に役立てられています。募金箱は量販店やコンビニエンスストアなどに設置していますので、ご協力をお願いします。詳しいことは、公益社団法人、高知県森と緑の会、電話 088-855-3905 までお問い合わせください。その2、日本うなぎ保護へのご協力。県内の河川や湖などでは減少している日本うなぎを保護するため、毎年10月から翌年3月までは採捕を禁止しています。 日本うなぎの資源回復に向けてご理解、ご協力をお願いします。詳しいことは高知県庁漁業管理課内の高知県内水面漁場管理委員会電話 088-821-4608 までお問い合わせください。その3、高知県観光政策課からのご挨拶です。高知県の食卓県民総選挙へのご協力ありがとうございました。高知県の食卓県民総選挙2016では、県民の皆様からの多数の投票をいただき、誠にありがとうございました。選挙結果はパンフレットにまとめ、PR に活用していきます。詳しいことは、高知県庁観光政策課電話 088-823-9708 までお問い合わせください。次は募集のお知らせです。2件あります。その1、沖縄土佐の塔慰霊巡拝の旅参加者募集。沖縄と南方諸地域で戦没された方々を追悼し、平和を記念する慰霊巡拝の旅に参加される戦没者の遺族の方を募集します。日時11月12日土曜日から14日月曜日。場所沖縄県八重瀬町ぐしちゃん。募集人数35人。なお戦没者の孫ひ孫は10人程度を予定しています。参加料62,000円ほどです。なお戦没者の孫ひ孫は半額負担です。申し込み期限10月21日金曜日。定員に達し次第締め切ります。お申し込み、お問い合わせ先は、公益財団法人高知県遺族会、電話 088-884-8700 です。その2、高知企業サロン会員募集。企業や新事業展開など新たな取り組みにチャレンジする方や取り組みを応援してくださる方が集う高知企業サロンの会員を随時募集しています。募集案内配布場所高知県庁計画推進課のホームページ。応募方法郵送持参ファックスメール。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁計画推進課、電話 088-823-9781、ファックス 088-823-9255 です。E メールアドレスは、kigyo@ken.brefk.kochi.lg.jp です。次は相談受付のお知らせです。2件あります。その1、暮らしと心つながる相談会。多重債務や生活苦、労働問題などでお悩みの方を対象に相談会を行います。労働問題や生活問題には弁護士や司法書士が、不眠や不安などの心の悩みは保健師や精神保健福祉士が相談をお受けします。事前申し込みは不要です。日時10月24日月曜日午後1時から午後5時まで。受付は午後4時30分までです。場所、高知市大津にあります、ハローワーク高知。詳しいことは、高知県庁障害保険福祉課、電話 088-823-9669 までお問い合わせください。その2、合同労働相談会。 10月は個別労働紛争処理制度周知月間です。職場でのお悩みに高知労働局や県内の弁護士会、社労士会などと連携し、面談と電話による無料労働相談会を実施します。事前予約優先で先着順です。また、当日の電話相談は専用ダイヤル 088-821-4661 までお願いします。日時、10月28日金曜日、午前10時から午後4時まで。対象、県内で働く方と事業主です。予約期間、9月29日木曜日から10月27日木曜日。予約方法、電話、ホームページ。お申し込み場所とお申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁北庁舎4階の高知県労働委員会事務局、電話 088-821-4645 です。次は講座のお知らせです。6件あります。その1、産業廃棄物の適正処理に関する講習会。産業廃棄物の適正な処理に必要な基礎的知識を習得するための講習会を行います。詳しくはお問い合わせください。会場と日時を申し上げます。安芸市本町の安芸商工会館は、10月14日金曜日、午後1時30分から午後3時30分まで、四万十市宇山さつき町の高知旗 JA 会館は、10月17日月曜日、午後1時30分から午後3時30分まで、高知市本町の高知会館は、10月19日水曜日、午後2時から午後4時まで、須崎市新町の須崎市立市民文化会館は、10月24日月曜日、午後1時30分から午後3時30分までです。対象、産業廃棄物の排出事業者や処理業者、受講料無料。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県産業廃棄物協会、電話 088-872-5056 です。その2、事業継続計画 BCP 策定支援講座。県内の商工業者を対象に、震災などに備えるための事業継続計画 BCP を、プロのコンサルタントと対話しながら無料で策定できる支援講座、2日間コースを開催します。詳しくはホームページをご覧ください。日時と会場、参加可能会社数を申し上げます。日時、10月6日木曜日、20日木曜日、午前9時30分から午後5時まで。会場、安芸市本町の安芸商工会議所、会社数15社。日時、10月28日金曜日、11月11日金曜日、午前9時30分から午後5時まで。会場、須崎市西忠須町の須崎商工会議所、会社数15社。日時、11月12日土曜日、26日土曜日、午前9時30分から午後5時まで。会場、高知市本町の高知共済会館、会社数15社。申し込み方法、ファックス、メール、申し込み用紙、配布場所、高知県庁商工政策課のホームページから申し込み用紙を ダウンロードすることができます。お申し込み、お問い合わせ先は、東京海上日動リスクコンサルティング株式会社、電話 03-5288-6712、ファックス 03-5288-6626 です。E メールアドレスは、support@toki-or-isk.co.jp です。その3、絶望から生きる歌人鳥居さんが暴力について語る DV 防止啓発講演会、母親や友人の自殺、虐待など、過酷な10代を生きた歌人鳥居さんをお迎えし、短歌と出会って表現することで居場所を見つけたお話など、ご自身の生き方についてお伺いします。日時、11月5日土曜日、午後1時30分から午後3時まで、場所、高知市朝日町にあります、高知男女共同参画センター総礼、募集人数先着100人、9月26日から受付します。また、6ヶ月から就学前児童の無料予約制の託児があります。参加料無料、申し込み方法、電話、高知男女共同参画センター総礼のホームページから、お申し込み、お問い合わせ先は、高知男女共同参画センター総礼、電話 088-873-9100 です。その4、高知県骨髄移植講演会とドナー登録会、骨髄移植についての理解を深め、多くの方にドナー登録していただくための講演会を開催します。日時、10月15日土曜日午後1時から午後4時30分まで、場所、高知市本町にあります県民文化ホール、グリーンホール、募集人数500人、受講料無料、詳しいことは、高知骨髄バンク推進協議会、電話 088-823-2035、高知県庁医療政策課、電話 088-823-9665 までお問い合わせください。その後、子育て講演会、臨床心理士の浜川博子さんに、不登校の子どもの理解と日常の関わり方についてお話ししていただきます。日時、12月10日土曜日、午後2時から午後3時40分まで、場所、高知市大原町にあります教育センター分館大講義室、募集人数80人、受講料無料、申し込み期間10月3日月曜日から12月9日金曜日、なお、託児が必要な方は、12月8日木曜日正午までにお申し込みください。申し込み方法、電話、ファックス、メール、お申し込み、お問い合わせ先は、心の教育センター、電話 088-833-2932、ファックス 088-833-2935 です。E メールアドレスは311902@kenprefkochi.lg.jp です。その6、婚活サポーター養成講座、独身者の出会いやお引き合わせを支援していただくボランティアの養成講座を開催します。日時、11月3日木曜日祝日、午前9時30分から正午まで、 場所、高知市本町にあります高知共済会館大ホール桜、募集人数30人、受講料無料、募集期限10月28日金曜日、募集案内配布場所、高知県庁少子対策課のホームページ、それぞれの市町村の窓口、応募方法、郵送、ファックス、お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁少子対策課、電話、088-823-9717、ファックス、088-823-9658です。次は、試験のお知らせです。4件あります。その1、高知高等技術学校訓練生募集、一般入試、募集する訓練科の定員は、機械加工科10人、溶接科10人、電気工事科15人、自動車整備科20人、配管科10人、オートボディ科高卒コース10人です。試験日11月4日金曜日、試験場所高知市新井にあります高知高等技術学校、対象平成29年3月に高等学校卒業見込みの方を含む高等学校卒業者または同等以上の学力を有し、平成29年4月1日現在39歳以下の方です。受験料2200円、出願期間10月3日月曜日から28日金曜日、募集案内配布場所、高知高等技術学校、ジョブカフェ高知、県内の公共職業安定所、高知県庁1階募集要項コーナー、また、高知高等技術学校のホームページから、募集案内をダウンロードすることもできます。出願方法、郵送、持参。なお、雇用保険制度、求職者支援制度など、給付金を希望される方は、公共職業安定所へ持参してください。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 781-0112、高知市新井田 1188、県立高知高等技術学校、電話 088-847-6601 です。その2、消防設備士試験。試験種類は、講師は第1類、4類、乙種は第1類、4類、6類、7類です。試験日時、12月4日日曜日午前9時30分から、試験場所、高知市桟橋通りにあります、高知職業能力開発促進センター、受験料、講習5000円、乙種3400円。出願期間、書面申請は10月20日木曜日から11月2日水曜日。電子申請は10月17日月曜日から30日日曜日です。出願方法、書面申請は郵送、持参。電子申請はホームページからの申請です。募集案内配布場所、県内のそれぞれの消防本部、消防署、高知県庁消防政策課、一般財団法人、消防試験研究センター、高知県支部、お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0823、高知市佐円場町 1-21、四国総合ビル4階4015、 一般財団法人消防試験研究センター高知県支部、電話 088-882-8286 です。なお、受付は平日の午前9時から午後5時までです。その3、高知県立林業学校研修生募集、一般専攻前期。林業の現場で必要な知識や資格を取得できる基礎課程の研修生を募集します。試験日12月3日土曜日、試験場所高知市丸の内にあります四国森林管理局、対象林業就業を目指す方で、平成29年4月1日現在で18歳以上の方です。募集人数20人、受験料無料。なお、研修料は年額128,300円です。また、教材費、保険料などが別途必要です。出願期間、10月31日月曜日から11月25日金曜日。募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、森づくり推進課ホームページ、出願方法、郵送、持参、お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁森づくり推進課、電話 088-821-4571 です。その4、平成28年度後期技能検定試験、機械検査、農業機械整備、建築大工など46職種の技能を評価する国家検定です。対象者は学歴や実務経験などによって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。試験日12月1日木曜日から平成29年2月12日日曜日、試験場所高知市布志田にあります県立地域職業訓練センターなどです。なお、試験場所は検定職種により異なります。受験料実技試験17,900円以内、学科試験3,100円。なお、受験料は職種や受験対象者により異なります。出願期間10月3日月曜日から14日金曜日。募集案内配布場所、県職業能力開発協会、高知中村高等技術学校、ポリテクカレッジ高知、高知職業能力開発促進センター。出願方法、郵送、持参。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 781-5101、高知市布志田 3992-4、高知県職業能力開発協会、電話、088-846-2300 です。詳しいことは、県立高知高等技術学校、電話 088-847-6601 までお問い合わせください。以上で、情報広場のコーナーを終わります。
次は、県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも午前9時から午後5時。ただし、野市動物公園は午前9時30分から午後5時。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳、 所持者とその介護者一人は入館無料。高知県高知市長寿者手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。10月号は全部で7施設ご紹介します。案内1、美術館。イベント3件お知らせいたします。イベント1、石本康弘コレクション展。仲間、シカゴの学生時代、後期。開催日、10月4日火曜日から11月27日日曜日。イベント2、開館記念日。開催日、11月3日木曜日祝日。開館を記念して、レジデンス・アーティストによるダンスパフォーマンスやカフェコーナーの設置、コレクション展は無料で観覧できます。ただし、企画展、高橋コレクションは有料です。イベント3、コレクションテーマ展、鳥にうっとり。開催日、10月19日水曜日から12月18日日曜日まで。美術館の住所をお伝えいたします。高知市高須 353-2 電話 088-866-8000 観覧料一般360円大学生250円。案内に芸生天文学習館天体観測学習会開催日10月2日日曜日8日土曜日17日月曜日、22日土曜日。開催時間午後6時から午後8時まで。秋の星座を一緒に楽しみませんか？参加料無料。募集人数それぞれの日とも先着40人。申し込み方法、電話にて前日まで受け付けています。芸生天文学習館の住所をお伝えいたします。秋郡芸生村和敷港 4668-1 連絡先高知県文教協会電話 088-824-5451 休館日観測学習会等の開催日以外は休館。案内3、牧野植物園イベント3件をお知らせいたします。イベント1、企画展、牧野富太郎の植物図。開催日、10月2日日曜日から平成29年1月9日月曜日祝日まで。牧野式植物図と呼ばれる牧野富太郎の植物図が確立するまでの謎を解明していく企画展です。イベント2、合田紀夫花水彩画教室生徒作品展。開催日10月2日日曜日から平成29年1月9日月曜日祝日まで。イベント2、合田紀夫花水彩画教室生徒作品展。開催日10月2日日曜日から11月3日木曜日祝日。開催日10月22日土曜日から11月6日日曜日まで。イベント3、竹正立夫植物ガラス彫刻展。世界的に著名な銅板ガラス彫刻家で高知県出身の竹正立夫氏による光と影が織りなすガラス作品を一堂に展示。牧野植物園の住所をお伝えいたします。高知市五台山 4200-6 電話 088-882-2601 入園料720円。案内4、坂本龍馬記念館。龍馬の評価展。開催日11月4日金曜日まで。 龍馬を実際に知る人たちによる龍馬の評価をパネルで紹介。坂本龍馬記念館の住所をお伝えいたします。高知市浦戸城山830、電話088-841-0001、入館料500円。案内後、歴史民俗資料館。コーナー展、終戦と復興。開催日、11月5日土曜日まで。昭和20年8月15日に終戦を迎えた高知を、翌年12月21日に昭和南海地震が襲いました。高知がどのように終戦を受け入れ、戦災、震災から復興したのか、その奇跡に迫り、資料などで当時の様子を紹介します。歴史民俗資料館の住所をお伝えいたします。南国市御甲町八幡1099-1、電話088-862-2211、入館料510円。歴史民俗資料館の住所をお伝えいたします。南国市御甲町八幡1099-1、電話088-862-2211、入館料460円。案内6、文学館。イベント2件をお伝えいたします。イベント1、源氏物語展、雅の DNA。開催日、10月1日土曜日から平成29年1月9日、月曜日祝日まで。1000年以上前に書かれ、今も文学作品や美術工芸のモチーフに好まれる源氏物語の世界を各城の魅力と和歌を中心に紹介。イベント2、こぼれ日コンサート。開催日10月16日日曜日。開催時間午後2時から午後3時まで。源氏物語の世界が楽しめる雅楽器、流笛を中心にした演奏会、事前申し込みは不要です。参加料無料。文学館の住所をお伝えいたします。高知市丸の内 1-1-20、電話088-822-0231、観覧料500円、常設展も含みます。案内7、野市動物公園。イベント3件をお知らせいたします。イベント1、夜の動物公園、野市でハロウィン楽しまないと。開催日10月9日日曜日、午後9時まで延長開園。なお、入園は午後8時までですのでご注意ください。かぼちゃのランタンなど、光の演出がある園内で、夜の動物たちの生態が観察できます。イベント2、開園記念日。開催日、11月3日木曜日祝日。どなたも入園無料。イベント3、野市でズーコン。開催日、11月19日土曜日。午前10時から午後4時まで。動物に親しみながら交流を深める婚活イベントを開催。参加料2500円。入園料、昼食代も含みます。なお、キャンセル料は前日より発生いたします。募集人数、25歳から40歳ぐらいの独身男女、それぞれ20人。応募多数の場合は抽選です。申し込み期限10月23日日曜日。申し込み方法、高知で恋書応援サイトから。野市動物公園の住所をお伝えいたします。江南市野市町大谷738、電話088-756-3509、入園料460円、休園日、11 10月3日、11日、17日、24日、31日。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県庁統計課から8月1日現在の高知県推計人口をお伝えします。高知県人口の総数は72万1979人、前の月に比べ376人の減少です。そのうち男性は33万9507人、前の月に比べ180人の減少です。女性は38万2472人、前の月に比べ196人の減少です。世帯数は31万9088世帯、前の月に比べ59世帯の減少です。三三高知2016年10月号の発行部数は34万部。発行は平成28年10月1日。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番25。E メールアドレス11-1301@ken.pref.kochi.lg.jp ホームページアドレス http://www.pref.kochi.lg.jp/制作は株式会社アークデザイン研究所。なお、この広報誌はそれぞれの市町村役場でもお渡ししています。高知県の広報誌の展示版、録音版をご希望の方は、高知県庁障害保健福祉課電話 088-823-9634 までご連絡ください。高知県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三三高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。三三高知10月号をお伝えしました。本格的な秋、過ごしやすい季節でもあり、行楽のシーズンでもあります。また、春と並んで結婚式のシーズンでもあります。そこで、今月は日時や方位などで吉や凶の運勢を見る歴中の一つ、六曜の豆知識です。六曜は中国から伝わってきたもので、今の一週間のサイクルのような使われ方をしていたようですが、現在では冠婚葬祭や開店など、こと始めの縁起担ぎで意識されています。六曜を簡単に説明します。先勝、先んずればすなわち勝つの意味で、午前中は吉で、午後2時から6時までは凶となっています。友引き、凶時に友を引くの意味で、朝は吉、昼は凶、夕方は大吉。ただし、葬式は友をメイドに引き寄せると言われて、友引きの日は、葬祭場も休みが多くなっています。先負、先んずれば、すなわち負けるの意味で、午前中は凶で、午後は吉。仏滅、仏も滅ぼすような大凶の日の意味で、この日は六曜の中で最も凶の日とされ、結婚式や開店、また、家を建てる時の地鎮祭なども避ける習慣があります。最近は式場の料金が安いということで、この日に結婚式を挙げる人もいるようです。大安、大いに安心の意味で六曜の中で最も吉の日とされ、祝い事やこと始めをこの日にすることが多い。着工、 万事に用いない悪い日と言われていますが、法事だけは良いとされています。午前11時から午後1時までの正午ごろだけが吉で、それ以外は凶。この六曜とは別に三輪坊があります。これも暦中の暦の上での意味の一つですが、月によって十二支の亥の日、虎の日、馬の日がこれにあたり、年に30日ぐらいあります。大安であっても、三輪坊にあたれば特に胸上げなどは避ける慣習があります。以上、六曜と三輪坊の豆知識でした。なお、ご承知のようにいずれも根拠のある話ではありませんので、気にするかしないかは本人次第ということです。